はじめは随想随筆の部です。審査員は堀越義治先生、斉藤恵子先生です。入賞者をご紹介します。1位長崎県斉藤美雪さん、2位群馬県小暮愛子さん、3位長崎県村上明子さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは堀越義治先生です。
皆様のエッセイを読ませていただいてとても感銘を受けました。今回は6作品でそれぞれにいろいろな思いがこもっていて、読み応えがありまして、とても私自身学ぶものがありまして、本当に心から感謝申し上げます。前回も申し上げたかもしれませんが、文学のいろいろなジャンルがあります。俳句とか川柳とか短歌とか、小説とかですね。で、それぞれにそれぞれの魅力があって、それぞれから求めるものっていうのがあると思うんですね、読者が。で、エッセイっていうのはやはりその人個人の本当に、生の声といいましょうか、実体験っていうか、で、そこから香ってくる福育とした香りというものを私たちは求めてエッセイを読んでるんじゃないかなというふうに私は思っています。その生の感情をもちろん表すのには、ただ叫んでいるだけじゃなくて、ちゃんとした文章ですね、その福育とした香りを盛るのにふさわしい格調の高い香り高い文章と出会うという、この瞬間がとてもエッセイを書く方にしても読む方にしても魅力なんじゃないかな、そんなふうに思っています。特に実経験ですね、それはその人個人の持っている経験で、読者の経験は全く違う生活で全く違うものを持っているわけなんですけれども、その筆者が持たれた経験感動っていうもの、全く個人的なものですけど、不思議なことにそれを正直に語られると、全然違う経験をしている読者の心に、なんかその違う経験の中に何か触れるものがあるんですよね。何か共通するものがある、シェアできるものがある、そういう心の交流ってものがエッセイを読むものの醍醐味じゃないかなっていうふうに私はいつも思っています。そうしたことを考えてきてですね、今回入賞しましたエッセイっていうのは、くしくもそれぞれに心の交流ってものを描いているということに気がつきました。第一席の長崎県の斉藤美雪さんの場合は先生と斉藤さんとの心の交流であり、第2席の群馬県の小暮愛子さんの場合は馬との心の交流であり、そして第3席の長崎県の村上明子さんの場合は盲導犬との心の交流、それぞれに人、馬、犬との心の交流が描かれていて、それがとっても私の心に響くものがあった、そんな魅力を感じました。斉藤さんの先生との出会い、先生が斉藤さんのできること、好きなことをどんどん引き出してくださっているっていう、このことがとても印象的でした。そして斉藤さん、どうしてもその引っ込んでしまう、しまいがちな不安な斉藤さんに居場所を与えてくださったということですね。このあたりの描写が本当に感動的で、特に圧巻は盲学校に入られて歩行訓練された時に、目以外の感覚で空間をわかるようになった、その瞬間ですね。これは本当にあなたにしか感じられないものですけれども、たとえ目が見えていたとしても心に響くその感覚なんじゃないかな。こういう感覚を持ったことがない人にしてもきっとこうじゃないかなって想像させてくれる、そんな強いものを私は感じました。教育っていう言葉、すいません、英語の先生なもんですからどうしても英語になりますが、英語ではエデュケーションって言いますけど、これは引き出すという意味なんですね。詰め込むということではなくて、どんどん自分の中にある何かを引き出してくれるっていうのが本当の教育だっていうふうに、教壇に立つ者としていつも身に、引き締めて思っているんですけども、まさにこの斉藤さんが出会われた先生は、これを本当にしてくださった先生方なんだなっていうふうに思いました。第2位に選ばれました乗馬記ですね。これはさっきも言いましたように馬との心の交流ということで、馬の匂いが好きだった。それからこの中には本当に匂いとか肌の感じですね、これがよく生き生きと現れていて、風とかですね、草の匂い、馬の匂い、嗅いだことがない人でもあたかも自分で本当に嗅いでいるように感じさせてくれる文章でした。 文自体がとっても魅力的だったと思ってます。アテネ、これはおばあちゃんの馬だそうです。自分が乗ってらっしゃる馬だそうですけれども、アテネが地面を蹴った瞬間に立ち上がると、そのままポーンと空へ体が飛んでいってしまいそうです。この文章ですね。それからすぐ次の、馬を感じ、心を一緒にしたとき、ふとアテネが見ている景色を自分も見ているような錯覚を覚えました。これは素晴らしい文章だなと思いました。さっきもちょっと言いましたけれども、その自分がこういう感覚、自分の中の言葉になっていない感覚、ちょうどいいような言葉が寄り添ってくれるとき、降りてくるとき、その瞬間というのは本当に至福の瞬間ですね。あのエッセイ書く人にとって、書くものにとっては醍醐味だと思います。ぜひ大切になさってくださるといいと思っています。それから第3位の村上明子さんですね。盲導犬との出会い、そして別れ、やはり盲導犬との別れ、これの悲しみというものが切なく伝わってきました。3頭の盲導犬を持たれたということですけれども、お供してくれていた盲導犬を手放すときは本当に貨物として送り出さなければならない。心を鬼にして、この表現に悲しさ、切なさがよく表れていたと思います。それでですね、私実はですね、もう一つすごく魅力を感じていたエッセイがありまして、岐阜県の田沢勝夫さんという方のエッセイで、高校野球と私。私はどうして魅力を特に感じたかっていうと、私自身も子供の頃、ラジオで高校野球を夢中になって聞いていたものなんですね。よく覚えている名勝負、それから名打者、名投手。この名前が実名で出てきたので、私すごく共感を覚えながら読んでいました。特に三沢高校と松山商業ですね、名試合ですけれども、実は私この時、一球一球スコアをつけながら聞いてたんですね。まさかそれが、延長18回で、翌日再試合の名試合になるとは全然その時は思わなかったんですけれども、一球一球スコアをつけながら聞いていたものですから、特に私はワクワクしながら読ませていただきました。エッセイという分野ですけれども、これからですね、あるいは今もうすでにかもしれませんけど、ネットでですね、自分の好きな情報を得る、まあそういうことが常となってきているような時代なのかもしれません。そうなってくると、心の交流というよりは自分の望む情報っていうか、そういったものを読み、そうでないものは避けていくような、そういうような時代が来てしまうのか、あるいは来ているのか、ちょっと寂しく私は思うんですけれども、でもやっぱりこういうふうにエッセイを書いたり読んだりするときのワクワク感、共有できたときの喜びっていうのは私は不変だと思います。村上さんのエッセイにもありましたけれども、盲導犬がロボットになる。まあそれはそれで一つの、メリットがあるかもしれませんけど、この中でも言っていらっしゃったように、やはり心の交流があるということで、犬はいいな、こういうふうな言葉がありましたけれども、そういう心の交流っていうのをこれからも素晴らしい文章に載せて書かれる文学の分野であるエッセイというものがずっと続いていてほしいなというふうに思ってやりません。来年もまた素晴らしい作品に出会えますことを楽しみにしております。
次に斉藤健子先生からのコメントです。
今回第1位の思い出と私の人生ですが、この作品は先生との出会いがとても印象的でした。そして先生もいろいろで見えにくいことから起こった苦い思い出がないこともないが、と書かれ辛かったこともあったと思いますが、小学校で絵を褒めてくれた先生、中学校でカルタクラブに誘ってくれた先生、そして盲学校でできることをできるだけ頑張ってと言われた数学の先生、専攻科で目の前の怖いと思う壁はきっと新しい感覚に変わるよと言われた先生、そのタイトルの通り思い出と私の人生が結びついて、思い出が作者を励まして支えて、そして読む私にも励ましをいただきました。感動しました。よかったと思います。それから2位の乗馬記です。これは乗馬の様子がとてもリアルでした。そして目が見えるようになったらやってみたいと最初思っていましたが、待っていたら人生が終わるのではないかと、乗馬を始めたことが素晴らしいと思いました。いくら待ってても向こうからはやってこないし、自分から積極的にやろうという気持ちが素晴らしいと思いました。パカラパカラという音、帰宅後乗馬記を書くこと、馬を感じ心を一緒にした時の嬉しさ、そして予想外の動きに怖さを感じたこと、迷いに迷ってクラブに入ったこと、梅雨明けの馬の毛のさらりとした感触、 どれも生き生きと喜びが伝わってきます。ここまで乗馬が好きなのは素晴らしいと思います。好きなこと、夢中になれることがあることが幸せだと思いました。3位の盲導犬と暮らした日々、盲導犬と歩き出した喜び、目が見えるような気がした気持ち、歩行困難になって別れなければならなかった悲しみもありますが、最初の盲導犬と歩き出した喜び、一人で歩ける喜びに思わず笑いが込み上げてくるという気持ちが伝わります。そして盲導犬との暮らしで出かけることも多くなったのですが、車にひやりとさせられたこともあり、読んでいて無事でよかったなと思いました。最後の盲導犬との別れで、どんなに私の役に立っていてくれたかをいなくなって初めて痛感したというところに、これまでの愛情がわかります。と言っても別れたわけですが、悲観するのではなく、最後にロボットに希望を持つところも明るい気持ちにさせていただきました。入賞はしなかったのですが、他に高校野球と私、幼児に失明され、家でラジオを聞くことがもっぱらの楽しみであったというふうに、野球がお好きで特に高校野球を熱心に聞かれていた様子に圧倒されるほどでした。記憶力にも感心します。高校名、選手の名前、試合の様子などを克明に覚えておられることに本当に耳を澄ませ、熱狂するほど聞かれたのだと思いました。目頭を熱くすることも幾度となくあったという姿が見えるようでした。安全施設は何のためというのは、踏切で立ち止まらないこと、点字ブロックは見えやすい色にしてもらいたいこと、視覚障害の体験をしてもらうことなど、提案それぞれ良いと思いました。安全施設により事故のないことを私も願っています。それから折り紙の楽しさに目覚めました。眼球使用困難症患者支援を、視覚障害がありながら折り紙や音声パソコンに挑戦されていて素晴らしいと思いました。しかしこの目の病気が視覚障害と認められず、支援もないことに驚きました。書いておられるように、一日も早く視覚障害と認められるよう祈っています。仕事も趣味も楽しみたいということが実現できますようにと思います。全体に今年度は応募数が少ないと思いました。もっと書いてほしいと思います。書くことで自分の気持ちを整え、新たな意欲につながると思います。審査の上では自分の気持ち、嬉しかったこと、努力したことなどが伝わる文章が良いと思いますし、読む人に何が伝えたいかを考えて書かれたら良いと思います。次回も多くの方の文を読ませていただくことを楽しみにしています。日々お気をつけてお過ごしくださいますように。
それでは1位に輝かれた斉藤さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
斉藤美由紀さん、この度は随想随筆部門での東京都知事賞並びに日支連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
今回の受賞にあたり、今のお気持ちをお聞かせください。
ご連絡をいただいた時には大変驚きました。ですが、選んでいただけたことはとてもありがたく嬉しく思っております。ありがとうございます。
この受賞は最初にどなたにご報告されましたか？
夫に伝えました。
はい、ご主人、その際どのようなことをお話しされましたか？
夫は私がいろいろ文章を書いていることは知ってはいるのですが、読んでもらったことがないので、やっぱり驚いていました。
ありがとうございます。今回受賞されました斉藤さんの作品、思い出と私の人生ですが、この作品を執筆しようと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
きっかけということになるかどうか、作品の最後の2行の部分が一番言いたかったことだなのですが、この土地に嫁いで35年暮らしているうちに、こちらでできた友人や近所の方に突発的なことや心細い時に思いがけず助けてもらったり、優しい心に触れたりすることが何度となくあって、必ずしも視覚障害だったから助けてもらったのではなくて、自分だから友人にもなりご近所付き合いができてるんじゃないかなとふと思うことがあって、その時今の自分があるのは盲学校を卒業したからじゃないかなと、そうして振り返ってるうちに思い出を遡る形になりました。 で全体的には最後の2行が取ってつけたみたいになったのでちょっと恥ずかしいところです。
人とのつながりというかね、触れ合いがすごくよく伝わってくる文だったように私は思いました。はい、ありがとうございます。斉藤さんはこの全国視覚障害者武芸大会へ2020年度からご応募いただいております。ご応募いただくようになったきっかけなどはございますか？
私が長崎県の視覚障害者協会の広報誌の編集を担当していて、で会員の方が第45回の入選をされて、その時に作品を読ませていただく機会があったので、他の方の作品や短歌や他のものも見てみたいなということと、で私も書くことが好きで出してみようかなと何気なく思ったところです。
お仲間の方から刺激を受けたということですね。
ということです、はい、
ありがとうございます。今書くことお好きだとおっしゃっていらっしゃったんですが、はい、作品を執筆する上で大切にされていること、心がけていらっしゃることありましたらお聞かせください。
心がけてとか大切にという大切なものはないのですけども、前向きな明るい文章になったらいいなと、そういうことを書きたいとは思っています。それと書くのはパソコンを使って音声も使って書いていますが、見た目にも読みやすく私なりのイメージですが綺麗な文章を書きたいなとは思っています。そうなってるかどうか別としまして、
ありがとうございます。はい、それでは最後に今年の抱負を伺います。2023年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
私は短歌や俳句、川柳なども好きなのですが、他の方の作品を読むとか句集とか短歌集を読むことはもう大好きでするんですが、自分で作るということをもうほとんどっていうか自信がなくて作ったことがないですね。なので挑戦してみたいという気持ちは今回この質問をいただいてそう思いました。たくさんまた本を読んで他の全国の皆さんの作品を読ませていただいて励みとしてまた勉強させていただきたいと思っています。今年もやっぱりちょこちょこですが書き続けたいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、では次回の大会には他の部門でも斉藤さんの名前が聞けるかもしれませんね。
頑張ってみようかなと思ってはいるんですが。
斉藤美雪さんにお話を伺いました。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。